でご存知のように、ダニエル書から困難の時に神に信頼するとシリーズを今日も続けたいと思います。で今日は特に神様には全ての権威、全ての力があるということを学んで、それによって、ね、私たちには神様に信頼する、神様に神様のことを聞き入れることができることを覚えたいと思います。そうすれば神様の恵みをいただくことになります。今も、ね、死後の永遠の時もその恵みをいただくと思います。こんな経験はありますか？注意されたのに 何かあって注意されたのに、ね、すぐに分からなくて、ね、身をもって経験しないと学ばないことは、そういう経験はありませんか？例えば子供たちにはね、火が熱い、熱いから触らないでって注意する、危ない危ない。でもなかなか子供は、まあ、好奇心もあるけど、自分の手を出して実際に触って熱いと気がつくまでは覚えられない、ね、で大人も残念ながら同じような経験をします。注意された、指摘されたのに、ね、身をもって経験しないとなかなか覚えられません、ね、自分にはそういう自分の例とかあるんじゃないかと思います。で今日の話で、ネブカドネザル王様ですね、とても成功して、ね、でも成功したからこそ高慢になってしまいました。自分の成功したことが神様から来ていることが分からなくて、認めなくて、でそして結局そのプライド、高慢になったことに対して罰を受けないといけなかったことになりました。すべての良い贈り物は神様から来たのですから、来るのですから、私たちが高慢になる余地はありません。プライドとすべての罪から離れることで、その罪がもたらす身体的な裁きを避けることができるのです。また信者はキリストによって霊的な裁きからも救われます。でまず今日は4節から始まりますけど、あとにまた1節から3節最後にそれを見ますけど、ここではダニエルが書き留めた言葉ですけど、王様自身が話す話です。で4節から王様がもう気楽で過ごしています、ね、ということはもう 3章からだいぶ時間が経って、ね、もう戦争もなく、バビロン のことだいぶ成功してるんですね。バビロンの空中庭園って聞いたことありますよね。それは王様によって作られたものです。とても有名なものです。そういう時期になってたんですね。でつまり王様には平安があったわけでも、まあ後で分かると思いますけど、本当の平安、ね、誠の平安は キリストにあるだけだと思います。でこんな状態に王様はまた再び夢を見ました。でこの話の流れは結構2章の夢と同じような流れになりますね。で夢を見て、でそして怖くなったから知者を呼んで、ね、解き明かしをするように命令します。で知者がその解き明かしはできないから王様は困りますけど、で今回もダニエルが来て、でその解き明かしをしてあげます。で今度はダニエルには聖なる神の霊があるダニエルと書いてありますね。で王様にはね、王様はダニエルに期待 してたと思いますね。もう2章と同じように前はできたから、今もダニエルができるんじゃないかと思います。でダニエルはその知者の一人になりますね。でも知者と一緒に王様のところに来たわけじゃないですね。でそのここに書いてありますけど、呪法師の長、ダニエルは呪法師の長なのに、ね、別に王様のところに行きました、ね。まあそれはもしかしてあまり深い意味がないかもしれないけど、でも神様がわざわざそうしたんじゃないかと思います。でなぜかというと、その知者が王様のところに行って、ね、解き明かしができなかった、ね、でもその知者の一人ダニエルは他の知者と違ってどういう点で違うかというと、神様の霊がある、ね、神様の力によってその解き明かしができたことは王様に、ね、はっきりとこの解き明かしがもう神様の力によってできるということを説明したいんじゃないかと思います。で今回は王様が直接その夢の内容を教えてくださいます。で10節から12節ぐらい、ね、私の寝床で頭に浮かんだ幻、私の見た幻はこうだ。見ると地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく、実も豊かで、それにはすべてのものの食料があった。その下では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるもののそれにものはそれによって養われた、ね、それが、まあ、夢の内容なんですけど、その後は、ね、見張りのもの、ね、それは天使のこと。夢の中に天使が現れてこう言いました。その木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、実を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただしその根株を地に残し、 これに鉄と青銅の鎖をかけて脳の若草の中に置き、天の露に濡れさせて血の草を獣と湧き合うようにせよ。その心を人間の心から変えて獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ごせよ。ね、天使がその、 夢の意味を詳しく説明しないけれども、でもその目的ははっきりと言いますね。次の17節、あ、途中ですけど、それは糸高き方が人間の国を支配し、それを御心にかなうものに与え、また人間の中の最もへり下ったものをその上に立てることを生けるものが知るためである。これがその夢の目的ですね。つまり神様自身が全てを支配している、ね、地の上に、ね、力あるもの、それは全部神様からその権力をいただいていることを意味します。主は天にその王座を固く立て、その王国は全てを治めると詩編の言葉があります。王の王、主の主の神様が、ね、全てを支配してくださり、ね、地上の王様にその力を貸すということですね。だから王様は、ね、この学ぶべきこと、ね、権力は自分のものじゃなくて神様のものだって学ぶべき、私たちも学ぶべきですね。で、権力は神様から与えられていることを覚えましょう。高慢になる余地は全くありません。で、王様がこれを聞いて怖くなったから、ね、ダニエルにその解き明かしをお願いするんですね。でもダニエルは、ね、19節からダニエルは その夢の内容を聞いたら怖くなりました。ダニエルも、ね、驚きすくみ怯えたと書いてありますね、19節に。で、しばらく動けないほどダニエルがびっくりしました、ね、ここから何が学ぶかというと、ね、その夢はね、王様を指摘する、ね、王様の罰になる夢だったから、ダニエルが怯えたことということは、ね、王様と仲良くしてる、ね、王様と良い関係を持つことが分かります、ね、王様を訴えるね、内容だったからダニエル自身も恐れました。で、それによってよく考えると、ダニエルの許しはどんなに深いものかよくわかると思います。で、王様がダニエルを昔ですけど、ね、自分の 故郷から離れさせて、で家から離させて、でそして2章の話で、もし他の知者と同じように、ね、夢の解き明かしができなかったら殺されることになるね。3節はダニエルじゃないけど、その親しい友達3人が、ね、あの王様に殺されるあの目にあった、殺されなかったけど、あの王様が殺そうとした。こんな大きい事件があったのに、ダニエルは王様と仲良くして、でどんなに許してあげたかと分かると思います。ダニエルは本当に神様の力で、許すものです、ね、神様の子は許します。だから19節にあのダニエルは、ね、王様に、ね、どうかこの夢があなたの憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますようにと、ね、ちょっと嘆きますね。でもそうじゃない、ね、王様のことがはっきりと伝えています。24節見てください。ここでその解き明かしをします。ダニエルが、王様、その解き明かしは次の通りです。これは糸高き方の宣言であって、我が主王様に起こることです。あなたは人間の中から追い出され、脳の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天の露に濡れます。こうして7つの時が過ぎ、それは7年間のこと、あなたは糸高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることを知るようになります。だから王様がもう本当に、ね、人間の心、頭じゃなくて、ね、獣のようになってしまい、7年間その状態が続きます。ね、もし王様が、糸高き方、神様を認めるなら、ね、認めればその7年間が終わるということでした。26節も見てください、ね、あの約束があります。ただし木の根株は残しておけと命じられていますから、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう、ね、あの王座に戻されます。だからダニエルは自信を持って、ね、王様に強く言います、27節でもう悔い改めなさい、今、ね、7年間が経ってからじゃなくて今悔い改めなさい、その7年間が来ないように今悔い改めなさい。27節、それゆえ王様、私の勧告を快く受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。 もし悔い改めれば、その罰を受けないようにする今がチャンス。今すぐ罪から離れ正義を追い求めましょう。どのぐらい神様は辛抱強く、ね、待ってくれるかわからない。だから私たちも罪が指摘された時、ね、自分の罪が分かった時すぐ悔い改めましょう。悔い改めて、ね、正しいことを追い求めましょう。ヤコブの御言葉をちょっと読みたいと思うんです。ヤコブ1章22節からちょっと見てください。新約聖書の446ページ。ヤコブ1章22節から、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。御言葉を聞いて、神様の御心を聞いて、それを実際に実行する。そうしないと今の王様のようなものになってしまいます。王様には真理が分かったのに実行しない、悔い改めなかったから、やっぱり罰が来ました。だから罪が分かれば、ね、分かった時に、ね、悔い改めましょう。ちょっとダニエルの視点から考えてみましょう、ね、ダニエルがその自信を持って、ね、勇気を出して、で今まで何度も暴力を示した王様の前に出ました。で自分には真理を持っている、真理があるから、それを、ね、難しい時でも、ね、それを述べ伝えることをしました。私たちもその神様の真理を持ってますね。この聖書が神様の御言葉、私たちには与えられています。でその御言葉を持っていることとともに責任が来ます。だから、ね、難しくてもやっぱり、罪を指摘する時も あります、ね、難しいけど、でもそうすればさっきのヤコブと同じように、ね、よい行いによって祝福されますって書いてありますね。ね、忠実に神様の真理を教える。で、相手がどうやって反応するか、それは全くわからないんですね。ね、でもその悔やためは、私の仕事じゃなくて、それは神様の働きです、ね、だから真理を伝えて、ね、神様が働いて、その心の中に働いてくださるように祈るしかないです。王様が悔やためませんでした、ね、それはもう王様について何かわかるでしょうか、ね、今まで何度も、ね、あの夢が解き明かした時に、あ、神様すごいなって言うんだけど、本当の信仰はなかったことがわかりますね。本当の悔やためがまだできてないんです。なぜかというと、ね、傲慢するから、ねね、自分の力だと思ってしまいます。私たちはどうでしょう、罪が指摘されたらすぐに悔やためる、それとも悩む、ね、どうしてすぐにしない、ね、それは私たちの中にプライドがあるからじゃないかと思います。でもね、罪が必ず裁かれます。罪が裁かれることを忘れないようにしましょう。で、王様の場合はね、28節にあるかな、29節で、12ヶ月の後とありますね。で、神様がその時からもう1年間ね、恵みを与えて、辛抱強く待ってくれました。でも12ヶ月が経ったら、もう神様が予言されたこと全てが成し遂げられました。で、いつその時間が来るかどうか、来るか私たちは全くわからない。だから今がチャンス、今は悔やためる時です。29節、12ヶ月の後、彼がバブランの王の神殿の屋上を歩いていた時、王はこう言っていた。この大バブランは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を生かす、輝かすために私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザルをあなたに告げる、国はあなたから取り去られた。もうダメだ、ね、プライドによって、ね、ついに墜落してしまいます。で、この高慢に対する御言葉は少なくないです ね。特に箴言にはたくさんあります。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。16章の18節、11章の2節、 高ぶりが来れば恥もまた来る。知恵はへりくだる者と共にある。ペテロもこう言いました。みんな互いに謙遜を身につけなさい。謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。王様はその傲慢の罪によって、ね、倒されました、ね、全て神様が言われたようになりました。でこれはこれを読むと私がローマ一章の言葉を思い出します。あの神様がその堕落した思いに引き渡されたっていう思いがあるんですね。で、あの悔い改めができないから。でちょっと長いですけどローマ一章の言葉を読みたいと思います。開いてください、ローマ一章。で長いですがこれを読むとその罪の結果どのぐらい深いか、ね、その罪の悪循環の悲しさを実感できると思うので、18節から最後まで読みたいです。というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、羽を物の形に似たものと変えてしまいました。偶像礼拝のことですね。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものが拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないでので神は彼らを良くない思いに引き渡され、 そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みでとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言壮語をするもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているだけではなく、それを行う者に心から同意しているのです。罪の深さを感じないですか？その危険性が強く感じると思います。その傲慢する気持ち、人々はもともと生まれながら、その自由が欲しい、自分を支配する自由だと思っているんですね。だから神様に従おうとしない。でもわからないことはもう罪の奴隷になっていることがわからないです。それは見えないから神様に従おうとしないで罪の奴隷のままです。そしてこのような堕落した、悪循環のような罪の罰が続いて経験するようになります。罪が必ず裁かれることを忘れないようにしましょう。で最後に神様の恵みがはっきりと見えます。こんな大変なことがあったのに、やっぱり神様が恵み深い方で、このネブカデネザル王様と共に、神様の恵みを褒めたたえたいと思います。詩編に、あなたに向かって私は目を上げます、天の御座についておられる方よ。上見上げて、神様が全てを支配することを認めています。王様が同じようにしますね。34節、その期間が終わった時、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。これは神様を認める、実際に神様の力を認めている、神様の力を認めている行動です。神様を賛美します、前と違って、言葉だけのことじゃなくて、で今回は本当の悔い改めだったらしい。で心から悔い改めて、神様の支配下の下に身を置くような感じですね。神様が全てを支配しておられることを認めています。34、35節、その褒めたたえの言葉、私は糸高き方を褒めたたえ 永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国は世々限りなく続く。これはこのダニエル書全体的のテーマ御言葉じゃないかと思います。神様がすべてこのあと、たくさんの、世の終わりの予言とかいろいろ出てくるんですけど、これが中心です。神様がすべてを支配しておられる。その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆無き者とみなされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者はいない。そして王様が悔い改めたから、神様がその恵み、深い恵みを持って、王座に戻されました。ローマ5章の言葉で、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。だから神様の恵みを褒めたたえたいです。で、一節に戻りますと、この一節、二節、三節、それが四章の前掛けのようなものになります。ここには王様がそのすでに心が変えられた立場から次の話を言いますよっていう感じですね。だからこうやって王様が話を書きました、書きましたね、自分で。で、王様がその傲慢したことを改めて告白して、みんなが読めるように聞けるように、まことの神様には全ての力があるよっていう証しをすることになります。だから王様の言葉によって、神様には栄光が与えられているんですね。私たちはどこで神様の恵みが大きく見えるでしょうか。それは十字架の御元でね。十字架で、私たちがまだ罪人であった時、神様の敵であった時に、キリストが私たちの身代わりとして、十字架で死んでくださいました。私たちの罪の罰を代わりに受けてくださいました。だからキリストこそ、王様の罰は身体的な罰でしたね。でも罪の本当の罰は永遠に続く、霊的な罰ですけど、キリストの恵みによって、信じる人にはその永遠の希望、永遠の許しが与えられます。だからイエス様こそが私たちの平安、私たちの救いとなります。で、今年はエペソ2章を覚えてますね。で、ちょうどその、全部ですけど8節と9節、ちょうどこのことですね。あなた方は 恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです、ね、神様からの賜物です。キリストが代わりにしてくださったことです。それは本当の平安です、ね、だからもしそれがイエス様を受け入れて救い主として信じていないなら、ね、7年間待つじゃなくて今がチャンス、ね、今がチャンス。お祈りをしましょう。